皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていくコーナーになります。はい、今週の司会進行は私、編集部急ぎ見となりまして、ご一緒しますのが
林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今週はまずあれですね。
はい。
お詫びから。から
またやまんな、なんか、なんかやらかしても
また。
また。
またなんかあったの。
いやちょっと、いや、まあ、前はちょっとよくわかんないですけど。
ポッドキャスト関連じゃないですよね。
ポッドキャスト関連じゃない。いやちょっと今週のね、
うん、
あの先週か、
うんうん、
先週あの火曜日にあげたあ
の11日ね、
11日にアップしたものが。
なんていうタイトルかしら。沖縄取材が超楽しかった。
超楽しかったというのがちょっとあの。間違った音声の1回上げてしまって、
何が入ったの？
おじさんパーカーか
パーカーおじさん沖縄の話だと思って開いて再生ボタンを押したら
おじさんパーカー問題が、
ほん前にも聞いたことあるような、 なんか話延々としてるんだ
よ、なんかね、で、はい、
ご指摘を受けたわけですね。
あので、あの12日には新しくもう1回記事を上げ直したんですけれども、ちょっとあの修正作業っていうのが、
うん、
あのうまくできなくて、
うん、
あのっていうのがあって、で
祝日だったしね、
はい、
うん、
それであのなんか今回、
うん、
あのまあ、それで結構その聞いてる方々からね、
はんはん、
あのなあの
違うよ、
違いますよっていう
おじさんの問題上がってるよって、
はい、メールをいただいたり、
うん、
あとコメント、スポティファ、Spotify のコメント機能があるんですけれども、 Spotify のコメント機能からね、間違ってますよっていうことを何通かいただいて、ご丁寧に、非常にその言い方もあの、はい、もう本当にごて優しく、あの
なるほどね、
本当にこう
違うぜバーローみたいな、
そうそうそう、
なく、
なくあの間違ってるかもしれないですよみたいな、あの
ごめんな
さい、はい、もうなんかこと、もう皆さんがあのなんていうんですか、配信ありがとうございますから入って、
いやそんなこちらこそありがとうございます
あの間違ってるかもしれないですよ、ご確認くださいみたいな言い方なんですよね、
うん、
本当にあのありがとうございます、うん、あの翌日で、あの配信をね、あのもう一回再度記事を配信してやり直すという形になったので、前のが消えてしまってコメントも消えてしまっていて、
はいはい、
あのその時にありがとうございますという返信をさせていただいたんですけど、丸ごとが消えてしまっているので、もしかしたらコメントしていただいた方がちょっとあれってなってるかもしれないので、この場を借りて改めてお礼を申し上げます、
はい、
すいません、ありがとうございました、そして申し訳ございませんでした、はい、
なんかしかもあれなんですよね、アポーポッドキャストだとちょっと上がってないかな、
でちょっとアップルポッドちょっと不具合で、
うん、
アップルポッドキャストがこの2回3回分ぐらいが抜けてるみたいで、うんうん、ちょっと原因がわからないので、うん、直しようがないというところもあるので、
うんうん、
あの Spotify で聞いてください。
Spotify か、はい、
あの
弊社サイトから聞いてください。
まあ、弊社のサイトだとね、なかなか記事から聞くってなかなかちょっとあれなんで、
めんどくさいよね、
はい、だからまあ、あの聞いてる方がちょっと2回分ぐらい抜けてる分があるかもしれないので、すいませんということです。
すいません、はい、
で、あのこっちでなんかコメントね、 Spotify のコメント、あのタイタンさんの時にあのあったんですけど、コメント今までもらったことないって言ったんですけど、あのちょっとただ我々がコメントをあのアップする方法が分かってなかっただけなので、あの 2,3 年前のからちょっとまとめてあのコメント公開してるのでこれから毎日まめにこうきこうあの、はい、コメント確認するので、はいはい、今回もそれで確認はさせていただいてます。以上です。
コメント入ってたんだ、
はい、あのあた非常に温かいコメントを、はい、いただいてますね。
なんかクレームだったら消しちゃったりとかしないの？こうい
やいや、
消せんの？
あの公開しないというやり方がございますので、
は
あ
は
あ、はい、あのはい、
公開しないのかよ
後ろ向きよ、
ね、はい、という形で、はいは
い、というのが、
はい、
昨今の近況です。
はい、すいません。
はい、ありがとうございます。
ご気をつけます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これ配信、今日の配信が18
でございます。
8日火曜日、はい。
はい。
テーマ何ですか、石尾美さん。
バレンタインデーでしょ、今日。
今日バレンタイン、
はい、今日の話でしょ。
昨日あれだから交流作業でさ、みんな殺気立ってる中でさ、横山さんが、あ、明日バレンタインじゃん、泉さんポッドキャストの収録の時にチョコ持ってきてくれるんだろうなみたいなことをポロッと言っていて、私もすごい交流で殺気立ったから、うん、はぁみたいなことを
空気が凍ってたよ。
空気が凍っていて、
今だけそういうこと言う人いるんだと、
やべえなと思って小田島さんと増成さんがマジック症みたいな
苦笑
マジック症
なんなの ねバレンタインデーってね。だっ だってファッション業界ってさ、百貨店上げてさ、アムショから、アムショとかさ、ね、
あんまりその恋愛要素と紐つかなくなっちゃって、
はい、あれよ、パティシエの推し活みたいなとこあるよね。ショコラティエの推し活か、
昔と違って、なんか自分へのご褒美とか、
自分へのご褒美ね、はい、
はい、あ、すいません、あ、でも2人には日々感謝していますから
取ってつけたよ
言葉じゃなくて、
あとでブラックサンダーあげるね。
ブラックサンダー、受験生じゃないか、ブラックサンダーって、
それキットカットね、
キットカットか、はい、
もしくはチロルチョコとかあげますし、はい、別にバレンタインって女性から男性だけでなくてもいいですから、はい、
そうですね、
お二人も日々私への感謝など
あれば、おすすめのチョコぐらいさ言おうよ、せめて。
おすすめのチョコ、そんな知れどもあんの？
いやいや、ないの、俺あるよ。
え、言ってください。
俺ね、うん、あの前日暮里住んでて、うん、日暮里にチョコの名店で、うん、なんだっけ、
今もあんの？
はい、うん、あの小州上村じゃなくてやばい
言ってるものがだいぶ
ちょっと待って、あのなんだっけ、パティシエ、うん、肖像稲村肖像、あれ
なんか聞いたことあるような、
稲村肖像、
はんはん、
大丈夫、
はい、あの稲村肖像
お店があるのね、
はい、うん、ここのねチョコね、うん、マジうまい、はい、あの駅から、日暮里駅降りて、まあ、徒歩2分ぐらいなんですけど、うんうん、あのなんていうの、こうなんていうの、あの坂があるんですけど、あのほらあの屋根線のさ谷中の方に、
はい、降り下る
谷中の方に行くところを、谷中レーンのところをちょっと左に曲がると結構ほんとすぐあるので、あの、まあ、調べてからね。でここのチョコはね、俺結構チョコを食べてるんですよ、いろんなチョコ、フランスとかで。
知らなかった、そんな
お前に。だってこの間もなんか一回チョコの話した
よって、はい、チョコ僕買ってきて、あ、でも違うわ、違う人にあげたわ、はい、で、なんていうの、チョコ結構食うんですけど、
はい、
あの稲村肖像のチョコね、うん、あ、もうほんと美味しい、 おすすめできます。で、うちの子供も大好きで、未来くんも、はい、というぐらい。あの、なんかあるチョコ、
ない、俺も何もないなと思って。
あ、ないんだ。
ちょっと言っといてもらわないとさ。あ、でも昨日ちゃんとあれですよ、夫には買いましたよ。
何買ったの、そのチョコ。
いや、あの人別にそんな甘いもの欲さないので、
はい、
酒が入ってるやつ、
ウイスキーボンボンみたいな、
本金みたいなやつ。
え、何、
なんでもない、ごめんなさい、はい、
はい、
な、
はい、
ないんだ、はい、チョコおすすめ、みんな
あんまり話が広がりそうに、
はい、すいません、
申し訳ないです。
チョコぐらい大人のたしなみでしょ。
いや、なんか横山さんってあれだよね、しょうもない感じを演出しつつ意外とあれだよね
何、
セレブリティ的なライフを送っていらっしゃるところがあるよね。
チョコぐらいいいでしょはい、というわけで、はい、すいません、長くなっちゃって、ね、はい、前振りが、はい、
はい、というわけで
今日のテーマ何ですか。今日のテーマ、
先週のテーマ何でした。
沖縄。
そうです、
沖縄、はい、
沖縄といえば、
沖縄といえば、
沖縄から、やつ、あ、うん、そう、発想としては
沖縄といえば海、
沖縄から、その反対をちょっと考えてみてほしい。
北海道。
そうです、
なんと、え、北海道。
北海道行ってきたの。
え、
そうです。
あ、行ってきたの。
あ、すごい、
また行ったの。
すいません、別にこれ取材とかじゃなくて、
うん、
スキー、
単にそのプライベートで行ったんですけど。
あ、スキーに行ったの。
そう、私昨年、皆さん覚えていらっしゃる方ももしかしたらいるかもしれません、2023年の12月4日号でですね、スノースポーツ特集というものをやってまして、
うん、
でちょっと あそこでなんかこう、ここからインバウンドも増えて市場が盛り上がると思って特集やったんですって言いました、
うん、
で実際じゃあ1年経って今年はどうなんだっていうことを皆さんと喋っていければなと思って。
あ、ウィンタースポーツ、
ニセコ報告。
あ、今回ニセコはまだ行ってないけど。
あ、ニセコじゃなくて。
あ、そうです、そうです。まあ別に北海道に限らず、
うん、
まあこの本州越後ユーザーとかも含めて、
うん、
私今年ですね、越後ユーザーで本当になんてことっていう経験をしたんです。
越後湯沢だったら新幹線できるところだっけ。
あ、そうですそうです、
はい、
東京から1時間半もかかんないですかね、
うん、
そんぐらいで着く非常に
便利。ガーラ、
あ、そう、ガーラとか、はい、まさにガーラ、ガーラ湯沢っていう、うん、ガーラ湯沢っていう新幹線の駅ありますから、うん、そこに行ったんです。
先週、
それはもうちょっと前、
うん、
そこに行ったら、まあ、去年の回でも海外のお客様が猛烈にたくさんいるっていうお話したと思いますけど、
うん、
覚えてないかもしれません
けど、覚えてない、
はい、あれなんですわ、あ、とうとうとうとうこういうところになったんだなって思って。と言いますのもね、ガーラ湯沢のそのなんていうんですか、リフト降りたところにある食堂みたいな、いわゆるスキー場の食堂ですよ、う
ん、ああ、はいはいはい、
カレーライスとか食べるところ、
そうそうそうそう、
うん、
でまあなんていうの、カレーライスなのに1500円かみたいな話題はよくあるじゃないですか、
うん、
昔は1000円だったのがもう今1500円だよみたいな、
うん、
で私たちはそういうことにピーピーピーピー言ってるんですけど、
うん、
そのね同じ食堂に、うん、エルメスのね、
エルメス
そう
の
エルメスのなんていうのあれ、外縫いのケリーだと思う、ケリーバッグ、
うん、
を持っているアジア系のお客様がいたりとか、
スキーにケリーバッグ、
スキー場にケリーバッグ、
だから多分あの人は滑んないんだと思うんですよ、
うん、
お付き添いで来ていて、
ええ、
お子さんだけが滑るみたいな、
うん、
とかで、
珍しいね。
いや珍しくないの、それが。
あ、珍しくないんだ。
海外の方、
それ多分体型の方だと思うんだけど、
うん、
とかさ、であとは先日北海道の小樽のキロロっていうスキー場の上で、
うん、
全身シャネルのニットみたいな、
え、それってさ、うん、スキー場のリフト上がったとこなんでしょ、
うん、あ、そうそうそう、そのケリーバッグの人はもうリフトも上がってゴンドラも乗ってるわけ。
え、そのエルメスのバッグ持って
そうそうそうそう
乗ってるってこと。
そうで、私たちはすごいさ、シャビーにピーピー、1500円だよラーメンとか言ってるけどさ、
うん、
なんか考えちゃって、このケリーバッグの人にとったらさ、1500円でピーピーとかじゃなくて、ちゃんともっと、
あ、
なんていうの、ラグジュリアスな空間を作っていただきたいわとか多分思ってらっしゃるんだろうなと思って。
そういう人が その一人だけじゃなくてたくさんいたと、結構ちらほら、
うん、結構いる。
そもそも行った感じ、まあ越後湯沢でも小樽でもいいんだけども、うん、スキー場外国人の肘どれぐらいって感じました。まあいろいろつけてるから分かんないか、
まあ、正直分かんないんですけど、まあ、うん、すごく多いですよ。
多い、
銀座と変わんないみたいな。
いや、さすがに銀座の方が多いと思いますけど、
うん、
比率だよ、
比率的に。
いや、でもさすがに日本全員よりも多いとまでは思わないけど、
うん、半分ぐらい、2、3割いるような、
3割ぐらい、う
ん、あ
と思う。
そうなんだ、
なんか、
なるほどね。
昨日聞いたらさ、東京マラソンのエントリーの海外の人の比率、
うん、
もう 40% ぐらい、うん、当選してる方、訪日のお客さんなんだって。
走る人の4割が、
そうそうそうそうそう、
あ、申し込みレベルじゃなくて、もう走る人の4割が、
なんていうの、別になんかその枠設けてないから、
うん、
その申し込みレベル の、 その比率がほぼ、
ええ、
なんていうの、そのまま反映されるみたいな言い方だったけど、そう、
あ、64なんだ。
そう、
すごいじゃん、
そういう
半分近く外国の方じゃない。
ちょっとなんていうの、その東京マラソンもそうなんですけど、
うん、
すごい、そういうアクティビティというか、そういうものを組み合わせたツーリズムみたいなものっていうのが、
うん、
猛烈になんか大きいパイなんだなということ。
あ、話マラソンに振っちゃうけども、
はいはいはいはい、
まあ、昔のホノルルマラソン日本人しかいないみたいな、
そういう
感じに、
まさにな
ると、
うん、そういう感じなんだと思います、
うん、でスキー場もそんな感じだと、
スキー場もそんな感じ、
うん、
でまあなんかよく言われているのが、私たち日本人だけこう取り残されて、ああいう野沢温泉とかさ、
野沢温泉いいとこだよね、
長野県の、
うん、
すごいいい温泉旅館、
うん、
とかはもうほぼ海外の富裕な方たちに1年前ぐらいから抑え、
いい温泉旅館ってある程度値段も、
あ、だいぶ
高級旅館
とかね、
うん、
だいぶその1年前とかから海外の方が抑えていらして、
へ、
こういう私のようなシャビーな客が、よし来月行こうと思っても、
うん、
あ、泊まれるところがないみたいな。
どう泊まったの。
野沢ですか、
うん、野沢でもどこでもいいけど、
野沢は なんというかこう、あ、今日お風呂壊れてるんですっていうシャビーな旅館
何でもシャビーで片付ければいい何でもシャビーで片付ければいいと思うんじゃないの。
あ、そう、
それとかかろうじて空いてた。
あ、そうそうそうそう、
そもそもスキー場結構混んでるんだ。
混んでると、まあでもそれも多分二極化してて、
人気の
ゲレンデと、そう、人気のところはもっと人気に うん、人気のないところはもう立ち行かないみたいな、そういう感じなのかなと思いつつ、
うん
うん、
まあ、あとはですね、今日あたり公開なんじゃないかな、確かね、このニセコでイベントしますからタイアップお願いしますみたいなお話が今年もあったりしたご存
知ですか？あ、WWDで。
そうそうそうそう。で、編集制作の介護さん行かれてましたけど。
どこのイベントだろう？
お酒ですね。
お酒か。
うん、
はあ、割高い酒だよね、要は。
いいお酒だったのか、うん。
前回数年前もなんだっけ、ヴィトンがポップアップ、
ね、
去年か、うん、ポップアップやったり、他どういうとこあったっけ、なんか。思い出せるのある、
ああいうモンクレールさんとかが、
モンクレールも
そう、特段何かこう大きく LV みたいに発信はしてないけれども、うん、まあ、今年もやってますよみたいな話があったりだとか、
うん、スノーリゾート、
そうそう、なんかすごいそのスノーリゾート化がますます、
大学生がバスで行ってこうそのラーメン食べて帰ってくるみたいなとこじゃないと、スキーやって、
うん、
高いラーメンに文句言って帰ってくるようなとこじゃないと
っていうところも目立っているっていうのと、
うん、
なんかあともう一つ営業努力で、あ、すごいなと思ったのが、福島の猪苗代のあたりにある猫間っていう星野リゾートがやってるスキー場あるんですけど、
うん、
そこがなんか行くと、皆さん JR スキースキーの CM 分かります？
昔の、
いや、最近もやってる
CM っていうか、 CM は知らないけど、なんか駅にポスター貼って
る、駅に貼ってありますよね、
この時期ね、う
ん、なんかあの、
あのアイドルみたいな
青春っぽいやつ、
うん、
なんかちょっと前だけど全部雪のせいだみたいな、
はいはい、
あったね、
はい、広瀬すずちゃんだったりさ、
うん、
村上虹郎くんだっけとかが出ててさ、
うん、
あ、おじさんおばさんでもなんかちょっとキュンとするみたいな、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
まああれって JR スキースキーだから、まさにガーラ湯沢とか、うん、ああいう越後湯沢系、うん、
ね、
絵の送客装置なんだろうなって私は理解してるんですけど、うん、なんかそのね、猫間っていうスキー場は、
うん、
そのガーラ湯沢以上に、
うん、
そういう青春が繰り広げられてる。
あ、そうな
の、CM です
ごいの、
え、若い人が多い、
すごいいっぱいいて、
あ、カップル CM じゃなくて、
カップルっていうかね、6人ぐらいのサークルなんだろうなみたいな、
あ、なんか懐かしいな、
でしょ、うん、で、なんか、うん、あ、この6人チームの中でも、
うん、
この2人はなんかちょっと特別な空気感なんだなみたいな、
2人になってるみたいな、
あ、なんか
たまたまじゃない、
あの4人から離れてちょっと2人があっち行って
そんなのじろじろ見てるんだ、
見てます
よ、人待ちしながら見てる、
見てるんですよ、そうで、そうやってその2人に注目していたら、うん、そっち左手の方で注目していたら、あれ、右手の方ではまた違うグループで、なんだかそういう人間模様があるみたいな、
あってゴンドラ誰と乗るかみたいな、
なんかそういうね、
いいね、
で、なんでそんなことが起こるんだって思いません？
確かに、
昨今の
若者って、たまたまじゃない、
全部雪のせいだ、
全部雪のせい
だ、たまたまで
しょ、昨今の若者のスノースポーツ離れってよく言われますから、
うん、
まあ、すごいお金もかかる
し、まあ、総数としては減ってるんだろうね、
そうそうそう、お金もかかり、そこまで行く手段とかも大変だしさ、
うん、
で、なんでそんなことが起こってるのかって言ったら、そこのゲレンデでね、19歳から28歳までリフト券1000円なの、
それ安い、
定価はいくらなの、
定価6000円とかそれぐらいかな、
1日、
うん、え、そんな高いの、リフト券って、
そんな
高
っ、そんなあれだよ、一番高い北海道のルースとか1日1万5000円近くだよ、
リフト乗るだけでそんなすんの、
そうそうそうそう、
マジで、
そう、でもそれでもインバウンドの皆様にとっては、あ、やだ、日本のスキー場ってリフト券も安いじゃないみたいな、うん、
本当に
インバウンドと若者の恋愛のあれが交錯してるのが
どっちになってて、それでリフト券が激安になってて、1000円なの、はいはい、
その1000円だったらそれは行くよねと思って、
行かねえよ、
え、行く、え、だって他のゲレンデ行くよりはさ、1000円の方
が、うん、あれなんだ、スキー場にとってのリフト券っていうのは、うん、なんか入場料みたいな位置づけなんだ、
うんうん、
スキー場への、
うん、
あ、そういうことなんだ、
そうそうそう、
はい、なるほど、はい、
で、なんかそれ28歳まで1000円にしといて、その中で1割でも29歳以降も来てくださる人がいればっていうお考えなんじゃないかなって、
なるほどね、
それで若者が多いと
だと思う、確実に、うん、あんな28歳まで1000円なんて聞いたことない、
他のスキー場とは明らかにこういる人間の層が若いと、
そうそうそうそうそう、
へえ、うまいね、
そう、まあでもそれもやっぱ、う
ん、イチャイチャしてるみたいな、
そう、青春がそこにあって、
うん、青春、うん、楽しそうだね、確かにそういうのどうなんだろうねいや、いいけどいいね、
うん、
あ、 ちょっと心がねちょっと
ついていかない感じだよね。
明らかになんかインバウンドの話しようと思ったら興味ないけどなんかそっち興味ありそうない
やそういうのいいじゃん、
うんうん、
っていうね、
なるほどね、
っていうスノーマーケット、
うん、
事情を視察している。
視察してないでしょ、ただ毎週行ってるだけじゃ好きていうか磯君さんって本当毎週スキー行ってるよね。
スキーが好きなんです。
え、行かない週ってない
んだ。ありますよ、東京マラソンの週はちゃんと東京マラソン取材に来ますから。
以外は
以外、
え、もうさ、うん、この何スキーシーズンになったら、うん、もう本当に毎週行ってんでしょ。
まあ大体
すごいね。
ん、今シーズンどこ行ったの、そのさっき行ったとこも含めて。
ガーラに行き、神楽というガーラのそば
に。毎週行ってるからめっちゃ多いでしょ、
うん、
20個ぐらい行ってんの。そんな行ってねえか。
で北海道行ったり、
うん、
岩手の下東っていうとこ行ったり、
うん、
福島行ったり、
うん、
八甲田行ったり。
すごいね、全県行く、雪の降るとこ全県行ってるみたいな。
楽しくやってます。
楽しくやってるよね。
お金がないです。
いや、あるでしょう。
スキーって1回行くといくらぐらいかかるの大体。
すげえかかるのよ。
すげえかかるよ、
うん、
え、その交通費がかかるじゃん、
うん、車で行ってんの。
車で行くときもあれば、みんなで何でしょう、現地飛行場集合でレンタカー割りかみたいな。
あ、飛行機乗ってレンタカー。
それだけでも相当かかる、マシって言ってたのね、
うん、で入場料なんかリフト券かかって、
そうです
あと宿泊費。
そうです、だからシャビーな宿にしか泊まれないみたいな。
じゃあもう本当一回 4,5 万ぐらいかかるぐらいな、
まあね、
平均すると、
うん、
でまあ、店もウエアとあれは借りないわけ、自分のがあるわけだもんね。
あ、そうそうそうそう。
あ、大変な趣味だね。
大変な趣味です。
だって2年間さ、 1ヶ月って4回あるじゃん、5回か4回あるじゃん、
うん、
5し20でそんなやつと20万ぐらいかかってるよ。
そこまでじゃないかな、
うん、
あ、でもなら、うん、ちょっとやめよう、こういう生々しい話じゃない
やでもまあ、
うん、
そんぐらいはかかるってことだよね。
うん、
うん、なるほどね。だからなるほどね、
だ
から
まあ、大変な趣味だね。
そうだよね、うん、あ、でなんか、いや、それでそのなんていうの、スキーにさ、ラグジュアリーブランドが協賛するのってさ、
うん、
そのなんていうの、ヨーロッパだとさ、
うん、
スキーって要はその上流階級の趣味なわけでしょ。
うん、多分
だからこうヨーロッパのそのスキー場目、うん、なんていうの、そのスキーなんかちょっとそういうスキー場のよくこう有名なスキー場のところはみんなラグジュアリーブランドが出店してるって言うじゃん。
あ、そうです、
プラダとか
シャモニーとかね。
そう、
うん、
そういうノリでニセコとかに、
うん、
要はラグジュアリーブランドが協賛したりするんだ。
あ、出店したり
ね、
うん、
あ、で特に今さ、まあ、中国のがさ、もう本当良くないじゃん、
うん、
中国経済が、
うん、
だけど、まあ、お金持ちの旅行者は日本にまあ来てくれ、まあ、アジアから結構来るから、
うん、
そうするとそこめがけてタイアップするっていうのは高級ブランドにとってもそこでのなんか
ね
予算の使いどころというかプロモーションのしどころ、
ね、そうそうそう、狙った人たちがいる
ってことだよ、ね、
場所なんだろうなと思って。
あ、日本ってどうなの、お金持ちの趣味なの、スキーって。
いや、そんなことないと思う。
そんなことない
んだ、うん、
じゃあ普通の人が行くとこなんだ。
どうなん、
いや、わかんない、
話の広げ、
いやいや、そのお金持ち日本のお金持ちが行ってるわけではないんだよね、その、
まあ、日本のお金持ちも行ってるんだもん、
ね、金持ちも行ける、普通の人も行くでしょ、
うん、
その趣味で、それこそ、うん、
シャビーな車中泊をして、
うん、あ、まあね、
うん、
はいはい、
とかね、
はい、すいません、はい、
まあ、実際ゲレンデにはこうグッチノースフェイスみたいな、すごい、
アウェアが、
そう、100メートル前からでもグッチのあのなんていうんだ、
へえ、
模様が見えるみたいな、
うん、時々いるんだ。
時々いる。あ、すごい、 50m 前からでもディオールの板だって見えるみたいな。
板は分かるの、
ディオールって板売ってんだ。
あんの、
板って滑ってるから分かんないじゃないか。
立てかけて
るわけだ。あ、立てかけ、
そうそう、
ディオールって何、マークがついてるわけ。
ディオールって
書いてある。ディオールって書いて
ある。すごいね、
分かんないと履く意味ないじゃんね。
確かに、う
ん、
ディオールの板っていくらすんの。
多分50万とか、あ、でもさ、板自体も別に今もはや高いからさ、50万とかぐらいで
普通の板、あのスポーツスキーブランドの板買ったらいくらぐらいの、うん、まあピンキリあるだろうけど、まあ、大体
ピンキリ初心者用とかじゃないこだわりのやつとか多分10万前後とかな
んで、10万前後でしょ、
10万前後、
それがディオールってつくと50-60万、
まあ多分そういうもんなんじゃないですかね。
あ、もっと高いんじゃない、
ブランドって。そうですよね、
まあ、ブランドってそういうもんだとは言うけど、うん、でもさ、
うん、それだってさ、え、それ外国の、仮に外国の方だとしたら、うん、持ってきてるってこと、
持ってきてんじゃない。
あ、 大変だね、
うん、話の広げ方がさ、
いやいや、ああめんどくさいじゃん、うん、こんなさわざわざ持ってくんの。
まあそうね、うん、なんか板の話になったので、うん、あれなんですけど、私今年板をご自分で作ってるっていう人の取材もしたんですよ。
ああ、なんか去年言ってたね。
そうそうそうそう。で、まだ記事出てなくないって思われると思うんですけど、
うん、
いろいろ確認事項がね、先方も冬になって忙しくなっちゃって、なかなか、
ああなるほどね、
終わってないから早く出さなきゃみたいな感じなんだけど、なんかね、そういう登山だとさ、ガレージブランドって言って自分でさブランド始めちゃう人って、ね、はいはい、昨今増えてますっていう話じゃん、
はいはいはいはい、
なんかそういうので板も自分でガレージで作ってるみたいな方に出会いまして、
うん、
取材したんですね、
うん、
で、まあ、そこの話を聞いてみると、だからそのなんていうの、そこの工房に来ればその場でとはさすがに言わないけど、その 2,3 日で自分の板ができるみたいな。
あ、そんな早くできるんだ。
そうそうそうそう、まあ、すごい急げばみたいな。
どこにあのその職人さんのアトリエというか工房というか。
それはね、6日末、新潟の。
新潟の6日末。スキーに行ったついでに寄れるようなところ。
あ、多分そうそう。6日末に長期滞在している海外の方たちが、うん、あ、そんなお土産で板が作れるんだったらいいじゃないかっていうことで、
うん、
で去年とかいっぱい来ましたみたいな、でそういうなんていうの、そういう観光案内所とかに自分の板作りませんかみたいなお知らせ出したりとかしてて、すごいインバウンドが来て、
うん、
で今クラフトツーリズムっていう話あるじゃないですか。
なんだっけクラフトツーリズムって。
ああいう日本のさ産地で、うん、
日本酒の蔵とか、
あ蔵とか、うん、あとそういうなんだ
伝統工芸品みたいな。
そうそうそう、
まあ、でも、ね、結構クラフトツーリズムって工場見学みたいな方が多いよ。
あ、そうなんだ。
意味合い的には、
うんうん、
クラフトってその手工芸って意味じゃなくて、うん、どっちかっていうとこうものづくり全般みたいなイメージなんだよね、うん、俺も一回クラフトツーリズム調べたんだけど、
うんうん、なんか今さあれじゃん、コントリビューティングエディターの広田さんがさ、富士吉田のさ
話
とかさ、
はいはい、
いろいろ書いてる記事あるじゃないですか、
うんうん、
あれもなんかそういう産地を盛り上げて、
そう、うん、
観光先として産地を盛り上げようみたいな話が今、うんうんうん、日本各地ですごい盛り上がってるんだなと、うん、いうふうに認識してるんですけども、
うんうん、
まあ、まさにその6日末のその板の自分たちで作ってるガレージのメーカーの人たちも、
うん、
まあ、そういうだからここに来れば自分の板が日本のお土産として作れるよみたいな風にするクラフトツーリズムとして打ち出したいんですよねっていうお話をされてい
て、オーダーメイドで作ってくれるみたいな。
そうそうそうそう。
その人っていうのは本業は何なの？
あ、本業はね、スノーボードのガイドさん。
あー、ガイド。
そう、ガイドさん兼、
うん、
その南魚沼市の市議会議員さん。
あ、議員なんだ。
議員。
そうそうそうそう。
へえ。
だからそういうなんていうの、公的な視点があるから、
うん、
この町に人を呼び込むみたいな。
なるほど。
目線があるんだ。
地域活性化の一環としてやってると。
夏の間何やってんの？
そういう人たち。登山ガイドとか。
登山ガイドね、うん、夏は登山、冬は冬山の、うんうんうん、なるほどね、
スキーガイドやった
スキーガイド、
スノーボードガイドさんですね。
へー、板ってそのオーダーで作るといくらするんですか？
そこは15万とか。
スキー、スノボ、
あそこにスキーもスノーボードも、
あ、両方できるんだ、
う
ん、
そう。
材質って今炭素繊維とかじゃないの？
あれなんです、木で。
あ、木なんだ。
なんか木も、うん、なるべくその新潟の木材とか、
ほう、
まあ、できれば地産地消みたいな、まあ、とはいえそれができないものは日本国内の別のなんかスキエッジとかは千葉からとか行ったような確か気がしたんですけども、まあそういうふうに
目の前でこうカンナでこう削ってたりするわけ。こ
うそう、カンナっていうか、まあ、なんていうの、そういう自動削り機みたいなでバーって削ってたりとか、なんかねすごかったよ。
え、一般的にも今まだ木なの、スキー板って？
うん、
炭素繊維じゃないんだ。
木になんかそういうカーボンの強くしたい部分だけカーボン入れたりとか、チタン入れたりとか。
なるほどなるほど。ベースは木なんだ。なるほど。
いろんなものがサンドイッチされて作られているんではないかと思います。
面白いね。
という、まあ、それもなんだろうな、まあ、こういうふうにインバウンドが入ってきてマーケットがちょっと今までとは違う形に広がることで、そういうお商売とかも。
そうなんだよね。そのスキー人口ってその 3,40 年前に比べてほぼかなり何分の1になっちゃってるわけですね、うん、その国内マーケットだけ見るけれども、うん、 で最近インバウンドの人が入ってくることで全く別の地質型になってきたみたいな感じなんでしょう、おそらく。
そうです、そうです、うん、他の業界も似てますかね。
ん、
他の業界もそういう感じなんですかね。
他のレジャーの何だろう、例えば、
まあだからそのなんだランニングとかはさっき言ったように、うん、東京マラソンもすごい増えてるし、
うん、
あと日本人がさっき言ったホノルルマラソンに日本人が観光兼ねて行ってたみたいな感じで、
景気のいい時ね、
そう、うん、なんかそういうのを盛り上げようとして、なんか日本各地のそういうマラソンをこうハーフマラソンをアライアンス化していって、うん、なんか巡るとポイントたまるよみたいな、
あーなるほどね、
打ち出し方を今後していければなという言い方を、うん、例えば東京マラソン財団の方は取材でおっしゃられてたりしましたし、
うんうん、
まあ、だからなんかそういうアクティビティってもともとすごい旅行と紐づいてるもんだけど、
うん、
そういうそれを一つのポイントにしたツーリズムみたいなものってもっと広がるんだなと思いまして、
うん、あるね、うん、確かにその別にインバウンドが入ってくる前から日本で国内でそういうふうなね、マラソンを走るために北海道行くとか九州行くとか、うんうんうんうん、そういうツアーってあるもんね、
うんうん、
それがもうグローバルになってきたっていうような感じだよね、
そうそうそ
う
そ
う、うん、
というマーケットを感じております。
なるほどね。
でもう今ちょっとスキーの話からマラソンの話になってくるけど、
はい、
今紙面で何か編集特集をまとめてるんですか、そういう。
あ、そうです、私2月の24日発売号で、
2月24日
そうです、はい、
何特集？
ランニング市場特集をやってます。あ、
そのままズバリですね。
そうです、うん、をやっておりまして、まあそれでなんかその東京マラソン財団のレースディレクターさんにお話を聞いたりとか、
うん、早川さん、誰？
大島さん。
大島さん、うん、
もともと日本陸連にいましたとおっしゃってました、にお話を聞いたりとか、いろいろこうスポーツメーカー、シューズ作ってるスポーツメーカーにお話を聞いたりとかをしております、
うん、特集の見どころは何ですか。
特集の見どころはやっぱりこの近年のそういうシューズ開発競争、
あああつそこから始まり、
先日ポッドキャストでもお話ししちゃ
った箱根の話してね、
うん、アディダス石鹸みたいな、
うん、
まあそこら辺の各社のどういう気持ちでその開発をしてるのか、
うん、
あと箱根のマーケティングどういう考えでしてるのかみたいなところを今一度紐解いて、もちろんアディダスにも取材してますし、をしていたりとか、あとはこのランニングというマーケットが非常に世界的にブーミングなんだと思うんですけど、
うん、
ね、だからそれで WWDUSA のウェルネス担当の記者さんに、
うん、
最近のニューヨークでのランニング事情を教えてって言って、
あ、ニューヨークはランニングの本場だからね、
そうそう、送ってもらったりとか、
うん、
あと中国にお詳しいライターの高口さんに、うん、中国のランニング事情を教えてって教えてもらったりとか、
うん、
あとあれですね、フランスのサティスファイっていう、なんて言ったらいいんだろうな、そういうデザイン発、なんていうの、デザイン発想のランニングカルチャーブランドって言ったらいいんですかね、
うん、
そういう
何を作って服を作る、
服も作ってて、次7月発売でスニーカーも出すっていうことで、
スニーカー
って
のはランニングシューズ、
ランシュー、ランシューを出すってことで話題になってるんですけども、うん、まあ、そこのディレクターさんにもともとずっとファッションのブランドをやってた人が今そういうランニングブランドをやってますので、そもそもなんでランニングブランドをすることにしたんですかみたいなことをフランス在住のエリー井上さんに、ライターの、
うん、
に取材していただいたりとか、そうな
ん
か
盛りだくさん、グローバルだね、うん、
でやってます、
うん、で東京マラソンも取材、レースを取材する、
あ、そのエキスポ、
あ、エキスポに、レースはテレビで見るみたいな、
まあレースを見に行こうかな、
あ、レース、
A、
うん、知ってる人が走ってたりしないの、こうレースに出たりしないの、こう東京マラソン、こう
確かに誰かいそうですよね、
うん、応援すると楽しいですよ、あれ
確かに、そういう目的を持って行きたいですよね、
うん、あの東京メトロがあれ、
うん、
今もやってるんだっけ、スポンサードって
やってますよ、やってます、
やってるよね、うん、だから確かにあれ地下鉄使うと、うん、いろいろこう先回りしてこう応援地点に移動できるの便利なんですよね、
今
考えられてるなと思って、し新宿会ってこう大体あのアプリでその誰々さんがとレース登録してる人の名前とゼッケン番号なんか分かれば、
うんうん、
あ、トレースできるんだ、今どこ走ってるとか分かるんだ、
出場したマラソン大会でもそうだったと思うけど、その30、 10キロ地点をこれぐらいのタイムで走ったから、まあ、20キロ地点のこのぐらいでくっつくなっていうのが大体見当がつくので、それめがけても近づいて、
じゃあこの時間に浅草へみたいな、
そうそうそう、で途中でなんか昼飯 もんじゃ食べてビール飲んで、でまた先回りして応援しに行ったり、こう、
いや、なんかあれって本当に東京という街を好きになる仕組みとして一つありですよね。
うん、だから東京メトロやってるのは非常に、うん、ああ納得だなというような感じだよね。うん、うん、
まあ、まさにそういうことを意図して東京街づくりとか街の魅力アップみたいなことも考えながらやってるんですよということを、うん、昨日ディレクターさんがおっしゃってました。
そうだよね、うん、本当に見どころのあるとこ全部走るんで、う
んうんうん、なるほど、なんか勉強になりました。
はい、うん、興味がなさそうです。
いやいや、じゃあ、
はい、明らかに
じゃあそのなんか、いや俺今あの5月に産地特集っていうのを一応予定していて、はいはいはい、うん、でなんか要は、まあ、街、いや地方の街の魅力と、うん、あとクラフトツーリズムみたいな感じでやってるんだけど、まあ、要は産地っていうのは工場ですよね、
うん、
だけどやっぱりもう圧倒的に人手不足なんですよ、
はあはあ、
もうマジで、
うん、
だから昔だったら染色工場ってあの参考体制で24時間みたいな、うん、だけども人がいなさすぎて工場が回んないから、
うん、
ワンシフトみたいな、
うんうんうん、
そうすると結局そのなんていうの、工場が染色工場が回んないと染める量が少なくなって、うん、納期遅れだったり生地はあるけど染められないみたいなことがあると、うん、だからその良くないわけですよ。だから染色工場っていうのは本当は3交代で回した方が工場だってあの利益率も良くなるんだけど、うん、まあ利益率も上がらないと、だからまあそしたらコストを上げるしかないみたいなことが悪循環なので、うん、っていうのがあるからやっぱ今地方っていうのはもう人腕を集めるのにめっちゃ躍起になってるんですよね、
うん、
だそれ多分これ販売職とかも一緒なんですけど、うん、今の話聞いてたらそういうこう結局こう人手不足っていうのは定住者を増やさなきゃいけない、まあ、ツーリズムで、うん、あの通り過ぎるだけじゃなくて、はいはいはい、移住者を増やしたいっていうのがあるけど、うん、まあなんかそういうスポーツとか観光とかアクティビティと、ね、ただ単にこうクラフトツーリズムだけじゃな、あの工場を見せるだけじゃなくて、うん、そういうなんていうのアクティビティとかとも絡めながら、
うん、
複合的にやっていくっていうのはありだなっていうふうにちょっと思いましたので、
すごいなんかいいまとめをしてくださって、
はい、
ありがとうございます、
うん、ちょっと考えてるんですよ、
うん、近年まれに見る横山さんのいいまとめをいただいたところで、
はい、
今週はこんな感じで終わろうと思います。
はい、
はいはい、今週はちゃんと Apple Podcast にも上がってるといいな。はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、じゃあまた来週。よろしく
お願いいたします。